本庁は星のように輝くと題しましてメッセージをいただきました。
使徒パウロとフィリピの教会の信徒たちの結びつき、非常に強いもので、あったと言われています。パウロが宣教して建てたこの教会の信徒たちがパウロの使徒としてのその役割あるいは権威というのを認め、またそれを受け入れ、パウロの教えに忠実であろうとしていたからだと思います。またパウロが宣教して、形成していたキリスト者の群れはいくつもありますが、その中には大きな問題を抱える教会もありました。あからさまにそのパウロの使徒としての権威を認めないとか、あるいはこの世的な誘惑に負けてキリスト者の道から外れようとする者たちの群れであるとか、あるいは迫害に苦闘している教会とか、パウロは絶えずいくつもの教会のありさまに心を使わなければならない、あるいは煩わされていたとそのように言われています。でもフィリピの教会については特に問題なくといいますか、そのままで信仰を育むということを進めればよいと言えるほどのお互いの思いを分かち合うことができていた教会でありました。強いて課題を挙げるならば、パウロがフィリピの教会には居続けられなかったということは一つの心残りのようなものであったかもしれません。でそれは物理的にそこにいられなかったということもありますが、むしろパウロがそこにいない方が良かったというような判断があったとも言われます。でそれはパウロへの信頼というのが大きくなればなるほどパウロへの依存度が高くなっていく。下手をするとフィリピの信徒たちにとってパウロが偶像のようなものになってしまう、つまりパウロ自身がその信仰の対象になりかねないという、そのほどの熱心さがあったというわけです。パウロが述べ伝えていったのは言うまでもありませんが、救い主イエス・キリストの福音です。イエス様は私たちの罪のために十字架に挙げられ殺されますが、それは私たちの罪の贖いを表している。罪にまみれた私たちはその十字架に挙げられたキリストと共に一度死に、しかしキリストは三日目によみがえって、そのことが私たちのよみがえりを約束している。永遠の命という計り知れない恵みに預かれることを、そのことを通してお示しになられた、そのことを私たちは教えられています。自らの行いに頼っていては決して罪人で、あることから免れることはできない。最後の審判の時、私たちは罪人として当然裁かれなければならないわけですが、そのキリストの十字架の死による贖いによって私たちは許されて永遠の命という恵みに預かることができるようになった。これが神様を真実に求める者にとって喜びの知らせ、福音となったわけです。パウロが述べ伝えたのはその福音、キリストの御業そのものでした。ところがこのパウロの宣教に大きな影響を受けると、いつしかパウロそのものが神格化されてしまうという結果も招きかねません。今の世の中では影響力のある人をカリスマと呼びますが、もともとその語源はまさに神様の恵みや神様から賜ったその賜物力のことであります。パウロはまさに今風に言うとカリスマの一人でしょう。そうなると人々のそのカリスマへの同型の眼差しというのは強くなり、それを持っている一個人を神格化したり偶像化してしまうということも起きかねません。パウロがアイドルになってしまうと。でアイドル というと、私たちは一般的にタレントさん、若い歌手などのそういったタレントさんを指す言葉としてこうすぐイメージしますが、でもアイドルというのは本来は見ることのできない信仰、信条、信心、そういったものを見えるようにしたもの、つまり偶像のことを指してアイドルと言います。パウロが語るのはキリストの福音であった。これは目に見ることはできません。御言葉を伝え聞いて、そこに示されている真理を私たち自身が悟る、そしてそれを喜びと感謝を持って受け入れる、その内容を信じることであります。ところがパウロのカリスマがフィリピの教会では思いのほか強いインパクトを持っていたのかもしれません。パウロの語る言葉の中身もさることながら、それを語るパウロそのもの、その人をあたかも救い主であるかのように信奉する者が出てきたのかもしれません。そうなるとパウロはその群れと距離を置かなければならなくなるでしょう。決して信仰の成長を止めようというのではありません。逆に信仰を正しく育むためには、パウロ自身はその群れと距離を置くということも必要だ、そういう判断が出てくるということです。決してフィリピの教会を見放したりする、そういうことではありませんでした。そういうわけではないので、手紙という形をとって信徒たちを励ましていくというのがパウロの一つの取った方法、パウロ流のやり方だったと思われます。その手紙は単なる伝言でもなければ、近況報告や通信教育のようなものでもありません。パウロはそこにいないにもかかわらず、手紙を通して受け取り手と共にいる、すなわちそこに一緒にいる、臨在しているというメッセージを発していきます。今お読みいただきましたところから、その冒頭の12節を見ますと、だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れをおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいと勧められています。信徒たちがパウロと共にいた時にはとても従順であったということがわかるんですが、パウロのいない時でも従順であるということを求めました。逆に一緒にいる時にそれ以上従順さを求めたら、今もお話ししたようにパウロ自身が神格化されてしまう恐れもあったかもしれません。でも本人は今そこには一緒におらず、むしろ本人がいないことで信仰が揺らいでしまうかもしれないという恐れがあるなら、パウロがいない時にこそ各々がしっかりと信仰を固く立たしめて、キリストに従順であることを意識しなければならないということをここで進めているわけです。そもそもパウロが一緒にいようがいなかろうが、私たちキリスト者が信じるのは他の誰でもない神様であるということを私たちは確認をいたします。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからですと13節に書いてある通りです。私たちの願いを聞き必要を満たしてくださるのは神様の他にはなくて、だからこそ私たちは神様に委ねて共に歩む信仰へと導かれていくわけです。決して宣教したパウロが信仰の対象になってはならない。パウロと人として召し上げられ人々のところへ使わされた方こそが私たちが信ずべき方なのであります。この方は人たちだけではなく私たち自身の生き方の中にも臨在しておられます。私たちの行うすべての技が神様の道からによって導かれているんだ、リードされているんだとパウロは告白をしています。フィリピの教会のこの手紙の読者にもパウロはこのことを改めて確認するように求めています。その上で信仰の歩みを そしておそらくはこの世の歩みをも含めて何事にも不平不満を言ったり理屈をこね回すようなことをせずに、ただキリストの御教えに従って歩むようにということを勧めます。不平不満や理屈というのは私たちの利己心から起こるものだと。理屈については自分の主張を通すためにこの世のさまざまな事例を持ち出して相手をやり込めようとする人間の思いが形になって現れ出るものだというふうに理解されます。ですからキリストの生き方に習う、そのことを志すときにはこの世の思いにキリストの愛が優先されるということが求められます。愛によって私たちは利己的という大きな壁を乗り越えられるということをパウロは手紙を通して示しているように思います。そのキリストの愛に生きるなら咎められるところのない清いものとなる、そのようにパウロは保証いたします。正確には清いものとなると断定されたのではなく、なるであろうという表現によって、これもまた信じて歩むことによって得られる賞の一つだということを期待させます。特にこの横島な曲がった時代の中でキリスト者たちの振る舞いというのは注目される。私たち自身がいつも試されているということを私たちに思い起こさせます。正しいものと正しくないものと、それは正反対のものでありますが、どちらが重んじられなければならないかというのは誰にでも分かることです。でも現実は必ずしもそうとは限りません。正しいものと正しくないもの、どちらが良いのか、どちらが正しいのかというのを知っていながら正しくないものを選択したり、正しくない中にとどまろうとする、そういうことが、そういう誘惑が私たちの周りには常にあります。例えばこの世のことで恐縮ではございますが、例えば原子力発電所のことはどうでしょうか。もともと危険なものとして認識されて反対する人たちが少なくなかったその発電所が、ご存知のように東日本大震災で大きな事故を起こし、脱原発の動きというのは一気に広まりました。しかし政府は経済活動を優先する、あるいは代替エネルギーがまだないというような理由で原発の再稼働を容認します。さらには原発の輸出をも推進しようといたします。さすがにクリーンで安全なエネルギーとは宣伝しなくなりましたけれども、それでもまだそれを進めます。実際に福島の第一原子力発電所の事故で私たちが思い知った通り、このような危険なものはなくせばよいと多くの人が思っているんです。それにもかかわらず実際にはこれが必要悪のような形で存続し続けています。誰もが心の中では本当はノーなのに、実際には仕方がないものとしてノーと言わずにいる。よくよく考えればおかしな話なんです。でもパウロはこの世の流れに身を任せてもいいとは言いません。世の中が横島な闇の状態ならなおさら星のように輝きなさいというふうにここで言っています。綺麗な星空、皆さんも見たことがあるかと思います。光の少ないところに行けば行くほど空には数えきれないほどの星が現れます。私が小学校の6年生だったか中学に上がった頃だったか、当時所属しておりましたボーイスカウトで夜間行軍という訓練イベントが行われまして、年の瀬も迫った12月の寒い夜に明け方までひたすら林道を歩き続けたということがありました。 寒さと眠さとそういったものと戦いながら一晩中歩きました。実はその時に見た星空がとても印象深く、今でもはっきりと覚えているんです。街の明かりも遠く、澄んだ空気にも助けられて、それこそ見たこともないほどこぼれ落ちてくるのではないかと思われるほど、あるいは吸い込まれていくのではないかと錯覚するほどのたくさんの星がそこにはありました。じっと見上げていると本当にその中に溶け込んでいってしまうかのような、そんな錯覚を覚えました。ご存知かと思いますが、それらの星は実はこの今も昼間の間も私たちの頭上にあって光っています。しかし昼間は太陽の光が強いので、星の光というのは私たちに見えないだけです。星が輝いて見えるのは辺りが闇に包まれているからです。そのことを思いますと、キリストの愛を、そしてその御言葉を携えた私たちが輝きを放つのはまさに闇よ、すなわち世の中が横島な思いであふれるような時にこそ光るのではないか。また星は街の明かりなどでもあっという間に数を減らしたり見えなくなってしまいます。つまり決して星の一つ一つが大きな力を持っているのではなくて、輝くものも輝きの弱いものも、それらが集まってその星空を形成しているということのように、同じようにキリスト者の群れもいろんな一人一人が集まって、それぞれの役割を果たしながら輝くべしというメッセージがここに伝えられているように思います。夜空の銀河や天の川を思い起こせばよくわかります。それらを作っている星の一つ一つはさして大きくはありません。大きいものもあれば小さいものもある。でもそれらが集まって銀河や天の川といった素晴らしい天体ショーを演出しています。私たちもしかりといったところでしょうか。パウロはフィリピの信徒たちに、星のように輝き命の言葉をしっかり保つでしょうと勧めました。見るべきものを見て歩もうとする、その私たちを主はしっかりと支え導き、またどんなに弱くとも輝き続けようとする私たちに神様は栄光を表してくださると信じます。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちのうちにあるその光を豊かに輝かせてください。それぞれに与えられた賜物に従い、それぞれがしっかりとその役割を果たし、キリスト者の群れとしてこの世に大きな恵みをもたらすものとさせてください。私たち一人一人のその働きや行い、生き方を通してあなたの栄光を表していくことができますように。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。